はい、これで発症について分かっていただきました。発症っていうのはこの自分の心が見えるようになるってことです、ね、自分の心が見えるようになると自分の心に対してやったことが自分に跳ね返ってくると。そして、自分の心に対して思っていることが世界に対して投げかけているんだっていうことが分かるんです、ね、だから自分のものね、自分の使っているものをどのように扱うか、それがそのまま自分に対する思いなんです、ね、もったいないから捨てられないんじゃないんです、ね、そのものに対して例えば使ってないのに持ってるとしたら、間違いなくあなたは必要のない人間だと思ってるんです。そして人から必要のない人間だと言われることを恐れてるんですよ。だから変に人の役に立とうとする。
上の心が思っている、
上の子下の心です。下の心が結局必要とされない人間だと思ってるから見捨てられそうなんです。だから見捨てられるのが怖いから人の役に立とうとする。変。
それが上の心ですか？
それがいわゆる見捨てられるのが怖いとか、いわゆる人のや、あの、その、なんていうんですかね、必要のない人間だと思ってるというのは下の心で、それが上の心にこう上がってくるわけですよ。不安だけが。で、上の心はそれを人からそうされるというふうに判断したわけ。わかりますかね？いわゆる上の心っていうのは下の心の存在を知らないわけ。必要とされないっていうふうに思ってるのは上の心から必要とされないって意味なんですよ。本当は。だけど必要とされないっていうことだけが頭に上がってくるんです。で、わかります？
下の心から。
そうそうそうそうそう。その
上がってくる。
そう、意識。
感情から理性に上がって
くる。そうそう、感情から理性に不安となって上がってくる。不安となって上がってくる。だから、必要とされないんじゃないかっていうふうに思っちゃうわけです。で、必要とされないことが怖いから、変に人の役に立とうとする。で、でも人の役に立とうとすると、今度感情としてはほったらかしにされたような感じがするので、ね、私のことをちゃんと見てって足を引っ張るわけ。そうそう、理性からしたら感情さえなければ人の役に立つのにってなるわけ。でもそうじゃないんですよ。人の役に立つために感情は求めてるわけじゃなく、私を見てほしいだけなんです。
感情がね。
そう。そして私のことを必要としてほしいと思ってるんです。でも理性から見たら感情ってお荷物じゃん。そうでしょ？買い物するときに子供はお荷物でしかないじゃないですか。ねえ。時間っていうのがもうやっぱ問題なんですよ。買い物行った。一人で買い物したら30分で終わる。でも子供と一緒に買い物したら1時間かかる。ああ、子供さえいなければ30分で終わるのにっていうのが感情なんていらないって思う頃なんです。いやいや、子供と一緒に買い物したら1時間も楽しく買い物ができるって思ってことが大事なんです、
うん、
ね。そのためにはね、頭の中でこれが終わったらあれをしよう、あれが終わったら次はこれ、これ、これ、これ、これっていう思いを捨てて、今日はこれとこれだけできればいいや、こういうふうに思っていかないと、もう感情をこう殺してしまうんです。
殺しまくってます
ね。ね。ちょうどそのガイドさんと一緒にこうついていくような感じで、はい、じゃあ今日はこれとこれとこれをやりますからね、皆さんついて、あれついてこないって、あ、だいぶしました。ただ、こうやって。はい、じゃあ次はね、はい、右手をから、右手ですよ、バシバシバシ。こんな感じ。 はい、皆さん今度左手だって感じで、ね、こういうような感じで感情を痛みつけながらこう行動してるような、そう、思い通りに、思い通りにしよう、思い通りに、思い通りに、思い通りにって動いてるってことは、自分の感情をその度ごとに殺しながら、叩きながら、痛めつけながら生きてるようなもんなんです。
思い通りに生きてるのが理性の方なん
です。そうそうそうそう。
だから、ね、思い通りに生きるために邪魔な感情を、
そうそう、感情をこうやって攻撃してくる。そうすると感情としては、私なんていない方がいいっていう、こう思うんです。そうするとその私なんかいい、いらないんだっていうのが理性に上がってくるんです。そうするとどんなに人に囲まれていても、みんなから必要とされてるのかな、どうなのかなっていうことが不安になるんです、ね、理性は結局理性が感じてるのは理性じゃないんですよ。理性には感情がないから。感情から上がってきてるものを理性が感じてるだけなんです。なんとなくお前なんていらないって言われてるような気がするんです。でも、いらないって言ってるのは理性なんですよ。ところが、みんなから誰かが言ってるってことなの。誰かが私をいらないっていうふうに言ってる。だから、その、なんていうんですかね、みんなから好かれようと動いてしまうわけ。みんなに好かれようと動けば動くほど感情を無視するから、感情は見てよ、見てよ、見てよってなる。見てよっていうのが理性に上がると、みんな僕を見て見てってなる。見てじゃないんですよ。見てあげなくちゃいけないんです。あなたの心を見てあげなくちゃいけない。私たちはこの感情が無明に覆われて見えないから、ね。だから感情から上がってきているものをそのまま自分だと思っちゃってるんです。理性に我がついてるから。皆さんにとって感情は子供みたいなもんです。子供が訴えてきてるんですよね。子供が見て見てっていうふうに言ってきてるんです。見て見て見てっていうふうに訴えてきてることを、あ、そうよね、私が見て見て見てって言ってるんだわっていうふうになっちゃうわけです。で、お母さんがそのなんていうんですかね、他のママ友さんに見てもらおうと努力するような感じ。子供がね、ママ僕のこと見てって言ってるのに、お母さんは一生懸命ママ友の方から見てもらおうとする。でもどんなにママ友から見て、まあね、見てもらっても、結局感情を無視してるんです。見てあげなくちゃいけないのは感情の方なんです。感情ってことは子供の方なんです、ね、自分で自分を見ることってなかなかできないから、だから私たちは自分の生み出した世界を見てあげるんです。そう、自分に対してどうしてるかっていうことを知りたければ、自分の生み出した世界、生み出した世界というのは自分の部屋がどうなってるか、自分の持ち物をどう扱っているか、それを見れば自分の感情に対してどう扱っているかが分かるんです。例えば物を雑に扱ってるならば、私の感情を雑に扱ってるんです。人に対してね、もう本当うざいんだからって思ったとしたら、自分の感情に対してもう本当にうざいんだからと見てるんです。人に対して投げかけているものは自分に対して投げかけているのと一緒ですから、日頃自分に対して思っていることが人に対して出てくるだけです。
思っているのは感情が思っている。
感情に対して理性が思っていることが理性から外の人に対してこう出てくる。だから このいわゆる理性から感情に対して投げかけられている、日頃投げかけられているものが今度理性から人に対して投げかけられている、物に対して投げかけられている。だから自分のことをどう見てるかっていうことは、人に対してどう見ているかっていうことを見ればわかるんです。だから整理をしてくださいっていう。なんで？例えば必要のない人間だって自分思いたくないじゃないですか。だから私は必要のない人間じゃないと、ね、必要のない人間じゃないと思うために捨てるんですよ。使わないものを持ってる人は間違いなく自分なんていらない人間だと思ってますから、根底に。ね、ゲームを2つ同時にやりたい。何のために？そのゲームをちゃんとやりたいからじゃない。ゲームを何ですか、暇つぶしに使いたい、ね、そうだ、暇つぶしに利用してくれたらいいって思っちゃってる、自分に対して。自分の存在をひね、暇な時に声かけてくれたらいい、忙しい時には声かけなくてもいい、自分はそれぐらいの人間だっていうふうに思っちゃってる。だから自分に対して思ってることを世界に対してやってるから、世界に対してやってることを変えることによって自分に対して思っていることを変えていくんです。
そうすると穏やかにな
っていく。そう、やっぱり必要のない人間だっていう心の声が聞けるんです。だから世界を変えることによって自分の心に対して投げかけられているものを変えるんです。だから仏教という教えは整理をする。まずは使うものと使わないものを分けて、使わないものを捨てるんです。なんで捨てるのか、もったいないじゃないか。もったいなくないですよ。あなたの心以上に大事なものはありません。使わないものを捨てることによって、少なくともあなたは人から必要とされる人間だと思えるんです。もっと自分に自信が持てる。
そうすると理性と感情がうまく付き合っていく。
そうそうそうそう、ああそうなんだなと。
バランスがいい。
そう、例えばね、物を一つにしてみてください。なくしたらどうなるか。探さないで。あれ、ハサミどこだったっけ？ハサミ、ハサミ、ハサミ。ああ、もうなんでこんなハサミ一つのために時間を使わなくちゃいけないのか。その心は感情に向けられるものですよね。感情が思い通りにならないときに、あなたのね、あなたはその感情に対してこういう態度をとってると。わずかハサミ一つのために動いてあげられないように、あなたの感情が思い通りにならないときに、こんな風に踏みつけてる、こんな風に傷つけてる。いいじゃないですか。ね、亡くなったもののためにね、一生懸命探してあげる。なんて素晴らしい行為じゃないですか。それは時間の無駄ではない。自分の感情を大事にする行為なんです。ところが年を取るとね、なんとなく探すのがめんどくさいからね、ね、台所にも一つ挟み、ね、食卓にも一つ挟み、ね、そして今にも一つ挟み、2階にも2つぐらい置いとく。一つなくなってもいい。ね、つまり私はいてもいなくてもいい存在。こうなる。 ね、そういう風にいてもいなくてもいい存在だって自分で作り出しながら人から無視されると本当にしどいわね。私のこと無視するなんてひどすぎるわっていう風に言う。ね、一つにするんですよ。ね、歌でもあったじゃないですか。ナンバーワンになれなくてもいいと。もともと特別なオンリーワンってね。ハサミを一つにすることによってオンリーワンになるんです。ナンバーワンじゃなくてもいいんです。オンリーワンになればいいんです。
大事な人、
ね、大事なハサミ。大事なボールペン。ね。大事な包丁。ね。大事な爪切り。大事な携帯充電器。全部オンリーワンにするんです。そうすると、私はオンリーワンに囲まれたオンリーワンの存在なんです。ね、それがね、いろんなものこれ不足だから、まあ、心配だからちょっとね、多めに買っていこう、多めに買っていこう、多めに買っていこうとなると、私は予備に囲まれた代わりの効く存在。私なんていなくなってもいいと。こうなっていくわけです。有意識ですからね。物に対してやってんじゃないんですよ。あなたの心に対してやってんです。私の見てる世界は現実の世界じゃないんです。心の世界なんです。このホワイトボードは現実のホワイトボードじゃないんです。あなたの心に映ったホワイトボードなんです。
みんな人それぞれ。
そう、人それぞれ。そしてこのホワイトボードに向けられた感情は、自分に向けた感情とイコールですから。たくさん買って、予備のものがいっぱいあると。予備のものに向けられた感情は、自分に向けられた感情と一緒ですから。はい、後回しにされていいってことです。で、それで僕は別に後回しでもいいですからってこうなる。どうぞどうぞどうぞどうぞって。
下の心は傷つい
て。そう、傷ついてる。後回しじゃない。まず先にってなる。ここは心の世界。そして世界に向けられた感情は全部自分に対して向けられた感情と等しいんです。だから世界、まずね、大事なのは人より物なんです。物。物をどう扱うのかなんです。だから仏教は整理を進めるんです。物を捨てなさいと。あなたの目に入ってしまった瞬間からそれは有意識の世界にも現れてますから。そのものを粗末に扱ったら、あなたを粗末に扱ってるのと一緒です。目に入るものが多いとですよ、粗末に扱いそうなものが出てくるじゃないですか。ね。どうしても捨てたくないならね、見えないところに隠すんです。目に入らなければ有意識。だから、存在してるかどうかじゃないんです。大事なのは。目に入ってるかどうかなんです。ね？
でもずっとこう、あそこにあれがしまってあるなっていうのが、ずっと頭に残ってる時ってあるじゃないですか。見えてないけど。
ああ、もうそれはね、ちゃんと片付けないとダメです。そう思っちゃった。忘れないと頭から。忘れる忘れる。
なんか例えば別に自分は、頼んでないのにもらったものとかってあるじゃないですか、
はい、
まあ、いずれ使うだろうからとかってそういう風にくれたりするものって、
はい、
まあ、いずれ使う時までこうしまっておいたりってすることあるじゃないですか、
はい、
そういうのって
それはですね、基本的にあの本当に使わないものだったら使うね、 本当に使う、間違いなく使うものだったら取っといたらいいです。例えばそのお風呂とかね、だったら、ああ間違いなく使うからこうしまっとけばいいです。でも使うかもしれないものは基本的に捨てるんです。そして初めからね、断るんです。使うものにしてください。なんでね、使うかもしれないものをいただくかっていうと、使うものを全部自分で買っちゃってるからなんです。例えば子供、ね、子供が使うものを全部買っちゃうと、誰かが買ってあげたいなって思った時にないんですよ。もう全部揃ってるからね、小学校に上がるね。ね、じゃおじいちゃんの方で何か買ってあげたいな。でももう、でも買っちゃったってこうなると、じゃあお金でとか、じゃあもう少し大きくなったら使うかなとか言って買っちゃうわけです。今、ダイレクトに使うっていうのがあるじゃないですか。それを全部自分で買っちゃってるんです、今。昔だったらね、本当にランドセルはおじいちゃん、おばあちゃんから、買ってもらうものとかってなるんです。それは買ってあげたいんですよ。みんなプレゼントしてあげたい。使ってほしいからですよ。後から使ってほしいものなんてない。私たちの感情で後回しにされていいものなんてないでしょ。私たちが人にプレゼントするものには我がついてるから。間違いなく今使ってほしいんです。それがいつか使うよねってなるのは、世の中みんな使うものを自分で買っちゃってるからです。小学校に上がったら小学校で必要なものを全部自分で買っちゃってると。中学校に上がったら中学校で必要なものを全部親が買っちゃってる。ね、人が買ってあげたいって思ってるんだと。そういうことがないんですよ。なんか迷惑かけてるってこと。でも人はやっぱり使ってもらうものにお金をね、出したいもんじゃないですか。どうですか？この時計にならお金を出したいと思うけどね。次の予備の時計にって。何年後なんですか？今のこの使ってもらうもののためにお金は出したいんですよ、人は。そうじゃなければ、義理で出してるだけです。使ってもいい。使わなくてもいいと思って出してるものは、そんなものを早く捨てた方がいいです。人は自分のことを軽く見て渡してきたものなんですか。そんなものを大事にしたら、いてもいなくてもいいっていうふうにその人から見られるようになっていくんです。そして自分の中にそれが染み込んでいて、いてもいなくてもね、あってもなくてもいいものに囲まれていくんです。あってもなくてもいい友達に囲まれるんです。いてもいなくてもいい人たちに囲まれていくんです。
ママ。ママ。
だから、その相手がどんな気持ちで出したかっていうのが大事なんですよ、ね、特に家族ならば絶対使うものじゃないとダメなんです、プレゼントは。だからサプライズは良くない。聞く。何がいい？何を使う？何を買い替える？って聞くんです、ね、その腕時計を買い替える代わりに私買うっていうならね、すごい価値があるんです。ね、使うかもしれないってね、なんか置物買ってきてもダメなんです。子供だったら、いや小学校に上がりますねと、幼稚園に上がりますね。親だったらね、そのおじいちゃんおばあちゃんだったら、いやじゃあね、孫のために何か出してあげたいと、何がいいかね、ね、その時にね。その自分の娘がですよ、全部揃えちゃってると。ああ、もう何もいらないから。寂しいですよ。取っておく。
じゃあ、お金じゃあでは
寂しい。お金じゃあね、そのお金どこに流れていったんですかってね。そ それが、いや、幼稚園の制服に私出すわっていうふうに言うと。ね。そしたら、その、ねえ、子供にも言えるじゃないですか。これはおじいちゃんとおばあちゃんから出してもらったんだよって。大事に使わないとねって、こうなる。だから、やっぱり物を大事にするには、欲しいからといって買っちゃダメなんです。ね。欲しいからといって買うんじゃなくて、欲しいものを取っとかないとね。人がプレゼントしたいときに、ね、よくあるじゃないですか。僕も誕生日のときにね、先生、今度の誕生日プレゼント何がいいですかって聞かれたときにね、僕が全部欲しいもの買ってたらどうします？何もあげるものがない。取っとかなくちゃいけない、ね、例えばジーパンだったらもうジーパンは2年に1遍ね、すり減るからじゃあジーパンお願いします、お願いしますっていうことはですよ、もうジーパンがすり減ってても、いや誕生日の時に買ってもらえるからってこう思ってね、誕生日の時にってこうそこまでね持たさないといけない ね。お、ちょっとこのジーパンかっこいいじゃん、ハハハって買っちゃったらダメなんです。それが物を大事に使うってことなんです。自分
一つで十分ですよね。
そう、一つで十分です。一つで、そう、一つで十分ですよ。これはもう買いのジーパンで二つで合計2つあれば十分です。ね、2つしかありません、ここ。で、穴が開いたら次を買うと。ね、だけど、もう1つの片一方のジーパンは、誕生日の時にってこうなるじゃないですか。待たない。ね。物少ないですね。物買えないですよね。そう、お金持っても買うものがないんですよ。
いや本当に最近うちもそうなんですよ。
そう。だって使うところがないです。うん、だって一つ例えばね、年中入れ買おうかな。これでも作っていただいたものですからね。そうそう、これを雑に扱っちゃうっていうことは自分を雑に扱ってるのと一緒ですから。
人も雑に扱
う。そうですね、作った人も雑に扱ってるのと一緒と。
悲しい
よね。悲しいですよね。いや、じゃあこのね、お商業バッグが欲しいかなとね。でもこのお商業バッグをね、買ってくださった人がいるわけです。
痛まない
ね。そうそうそう、ね、しかも痛んでないですよね。全然まだ痛んでないのに買い替えることはできない。下手にいいもの買っちゃうと長く使えちゃう。買い替えられない。ね、そういう意味ではね、最近本当ありがたいのは靴下ね。必ず穴が開く。これは必ず買える。ね。靴下必ず一定期間使うと穴が開く。靴ね、一定期間。革靴はね、なかなかすり減れないんですけど、ね、普通のね、運動靴はね、簡単にすり減ると。
いかに歩くかって
。そうそうそうそう。それぐらいですよ、本当に必要なもの。ね、T シャツもね、本当1年も2年も使ってやっとヨレヨレと、やっと、ね、そんなもんなんです。特にメイドインジャパンってね、本当長持ちすると、ね、欲望をかきたてるものが増えてるはずなのにメイドインジャパン長く使えるとおかしな話ですよね。うん、でもそうやって物を大事に使うと自分を大事に使ってるのと一緒なんです。これからは予備は買わない。
一つで十分。
ママ、私はなぜならオンリーワンの存在だからだ。 ここですよ。ね。だから三足にね、1200円にね、釣られない。靴下三足1200円じゃなくて、一足だけ買うんです。一つ穴が開いたら、一足だけ買う。いいですか。これが金持ちの発想ですよ。金持ちとは、ね、この靴下一つ穴が開いた時に、わざわざ一つを買うためにデパートに行くんです。そして自分の気に入ったオンリーワンだけ買ってくる。貧乏人の発想はですね、ね、どうせ買うならね、あ、もうどうせ穴は開くし、ね、3足980円のものを探して、まあ、どれでも一緒やべえとか、買うと。これは貧乏人の発想で、そういう発想をすると、なぜか貧乏になる。なんでかったら、お金がいくらでも必要になるからです。そうなんですよ。結局、3足買ったら3足必要ないですから。必要なのは1足ですから。1足580円でいいんです。でも3足980円だと得だと思いません？
2足はキープしない。
安物買いの全入
手。そうそうそう。
別に行けない場所 に、うん、にこう売っているわけではない。すぐ行けるような場所
が、うん、そうすぐ、そうそうそうそう。
本当ですよね。
ね、別に3足980円じゃなくていいんですよ。子供だったら別に分かりますよ。すぐにボロボロになるから。ね。しかもそのもう既製品だし。それこそ3足でもいいんですよ。4足でも5足でも。ね、でも大人になってですよ。自分のさ、気に入った靴下が買いたいじゃないですか。ね。1足580円の靴下と、その横に3足ね、980円の靴下があると。そして3足980円の靴下を買うんです。ね。そしてしばらくしたらまた3足980円の靴下を買うんです。靴下が穴が開いてなくてもね、買うんです。なぜか。人間には欲望があるからです。定期的にお金を使いたいと思うんです。でしょ？お金使いたい。使うところがない時ほど考えません？
そうです
ね。お金使いたいなぁ。ついついそのね、使う矛先が子供でしょ。子供だったらこれは、子供だったらこれも、あ、これだったら可愛いかしらとか。着ない服まで、もうちょっと大きくなったらこれも着るかしら、もうちょっと大きくなったらこれも。結局ね、お金って使いたいもんなんです、定期的にね。だから靴下1個でも3足980円の靴下でも一緒なんです。同じように使いたいんです。だから靴下1個買いに行くんです。
他のものは買わず、
他のものは買わず、靴下1個だけ買って、
他のも
他のものを見ていいですよ。こうやって見て、ウィンド見てるだけで、
そういうの
見てるだけで。
でももし買ってしまった場合は、同じようなものを捨てればいい。
そうそう、同じようなものを捨てればいいんです。
それができれば買ってもいいですよね。
そうそうそうそう、当然ですよ。
それはできてます。
結局その使う数って決まってるんですよ。ね。使わないものをね、多かったからじゃあそれ全部使えるかって、そういうことはない。これでしょ？箸2本も3本もって使います？シャワー2つも3つもあって使います？ね、箸は1本あれば十分。茶碗も1つあれば十分なんです。ね、そしたらその1本、これも1本あれば十分だと思えばですよ。その1本にお金をかけてもいいと思いません？これが金持ちの発想です。ね。貧乏人はね、たくさん安いものを買うんです。そして全部雑に扱うんです。そう。特に箸とかね、誰の箸とか決まってないんです。 あ、これかわいい、買っちゃおう、これもいいとか買ってね。で、箸置きにすっごい箸が怖いと。で、なんか誰の箸とも決まってない箸を取って、そしてそれをこう食べる。ね。そうそう、だんだん私は誰でもいい存在ってなるんです。それを箸を決める一本。ね。僕も一本決めましたね。そうそう、その箸がなかなかね、折れないんですよ。一本にすると、
ね、
そうそうそう、しかも大体こういい箸買うわけですよ。もうこれから一本だって、ね、そうそう、まあもう5年も6年も使うんですよ。でちょっと先が折れたりするんです。これさね、お父さんがこれを削ってくれてね、
まだ使える
とまだ使えるぞと
ケチだね。
いやいや、ケチっていうわけじゃないけども、その箸が気に入ってる、そう、愛着がね、もう5年も6年も使うとね、愛着が湧いてくるんです。
食べづらいでしょ、そんな削ったら。
いや、ほん
な
ら、もともと長い箸ですね。
そんな長い箸で売ってる？同じだよね、箸の長さなんて。
まあ。
いやいや、そんな安物は買いませんもん。1本、本当に1つ5000円ぐらいの箸を買って。
ああ、そっかそっか。
はい。ね。もうそれをね、でも5000円の箸買ってもね、それは5年も6年も使ったら、全然安いでしょ。
そうね。
うん、茶碗はね、
れるから
ね、500円ぐらいとか。ニトリ。安い。いや、それが気に入ってるから、値段じゃないですか。
安くないよね、500円。
安くないですよ。
よ、よ、
よ、100円で買えますからね、普通に。
ああ、
それを考えたらいいものだと思
う。ああ、いいですか。
500円いいよね。最高。きれいがない。
だってこれからさ、割れるまでずっと使う茶碗ですよ。100円なんて買いませんね。だって買う楽しみがなくなっちゃうじゃないですか。ねえ、悩んで考えて、これいいかな、あれいいかな、で一つを選ぶと、これがオンリーワンなんです。オンリーワンに囲まれていくんです。でね、予備のね、もうコップなんて持たない。一つ。マイコップ、一つ。割れたら、次のコップを買って、マイコップにするんです。茶碗も割れたら、また次の茶碗を買って、マイチャンス。いいじゃないですか。割れてから買ったらいいんですよ。ね。すぐ買いに行けるんですから、今。ね、それはね、予備が必要なものもありますよ。例えば洗剤とかシャンプーとかリンスとか、一つあれば十分です。歯磨き粉予備いらない、なくなってるのだな感じるから、
もうそろそろ、
もうそろそろ買ってこよう。歯ブラシももうそろそろ買って、ね、せっかくねデパートに行くんだからね、一つじゃもったいないと、あれもこれも買っていこう、貧乏人の発想
そういうと疲れてくるんです
よ、ね、そうそうそう、一つだけ買うんです、
あっちもこっちも見過ぎて疲れて
見過ぎて
疲れて
ね、これを使うって決めたものを一つ買う。壊れるまで使う。ね。そしてまた次のものにする。どうしても欲望が吹き上がって買っちゃった時は同じようなものを捨てる。常にオンリーワンでね、暮らしていくんですそれは何のためかって言ったら、結局自分の見ている世界は有意識の世界だからね、箸に対してどう扱うか、オンリーワンっていう気持ちで使えば、私はオンリーワンの存在なんです。
そし
もちろん喜びますね。あ、大事にされてるって感覚になります。
見てもらえてるっていう感覚がないからどんどん進めていく。
そうそうそうそうそう。それはね、そもそも世界を見てないんです。箸見てないでしょ。だから箸を、自分の箸を持たないんです。茶碗見てないんです。多分ね、味わってもないと思うんです。ご飯を。お腹に入れてるだけ。寂しいですよね。子供のことも見てないんです。見てるようで見てない。仕事っていう風になってるんです。この時間になったら食事を与えるのが仕事。この時間になったら寝かすのが仕事になっちゃっていくわけです。それはね、かわいそうなことなんですよ。見るってことが大事なんです。見る。見るためにはオンリーワンにしないと見ないんです。でしょ？もうこの指示棒だってさ、ね、一本だけなんです。これが大事なんですよ。予備にもう一本買っておこう。いらないんです。この一本を長く使うところに意味があるでしょ。もしかしてですよ、100年後にこれはプレミアがつくかもしれない。
そうだね。
ねえ、ドミさんのお宅で上田先生が一生涯こう一生涯使っていたね、指示棒とね。
本当だね。
ねえ、
死んでいないわ私。
これがそうかってこうなるじゃないですか。これがあのこのこれが指示棒ですか。一生涯使い続けてきたね。そうそうそうそう。でもオンリーワンが大事なんですよ。オンリーワン。この指示棒なら指示棒一つをずっと使い続けてきた、これが大事なんです。そうすることによってこの指示棒を僕はいつも見てるわけです、ね、だからある日突然こう変わってると、あれ俺だとあの指示棒はどこ行っちゃったんですこうなるわけです。あれ、あの指示棒はどこ行ってしまったんです。いや、もう買い替えました。え、なんで買い替えですよ。この指示棒が使いたいんです。この、ね、それはやっぱりね、この指示棒がオンリーワンのものであるように自分もオンリーワンの存在だと思うからなんです、ね、こうやってオンリーワンになるためには必要に迫られて買ったものじゃないとオンリーワンにならない。そうそうそうそうそう、ね、使うかもしれないでは買わない、ね、使うかもしれないって買うときは欲だと思って買うんです。もう欲だと思って買ってます。無駄遣いと。そこ変にね、いやいや、それは無駄に使っちゃいけないんだと、こういうふうに思うんじゃなく、欲で買った、もう無駄遣いだと決めつけるんです。そしてこっち側はもう無駄遣いをする範囲と、こっち側ちゃんと使おうっていう範囲を決めるんです。例えば僕だったらこのね、いや、新しい携帯が出たら嬉しいなと、2年間使うか、2年間早く2年間経たないかなとかね、こういうふうに思うと、ね、こういうようなものはやっぱ僕の中では欲望の範囲です。もちろん大事に使いたいと思ってこう、ね、今回はケースを入れました、ね、すぐに傷つくから落として、ね、なんでケースをつけたかってね、落とすと傷がつくから。だけどやっぱり新しいものが欲しいなっていつも思っています。だけどこの指示棒だったらもう指示棒、新しいものが欲しいな思いません。思わないものは大事に使いたいなと思うんです。折れるまで、最後まで。なんでか、この指示棒に対して思ったことが自分に対して跳ね返るからです。
だんだん光ってきたんじゃない？
もともと光ってますけど。 まあ汗がね、ね、血と汗の涙、血はないですけど、あでもね、血抜いてますからね、血がついたり、
若干ついてる、
若干ね、血と汗と涙がついてるかもしれませんね。
お目覚めだぞ。
子供を 見るっていうのはこう具体的に、
子供を見るってことですか？言うと子供を見るって言った場合はですね、やっぱり子供の服をたくさん買わないんです。子供の成長に合わせて子供の服を買っていくんです。そうそう、子供って成長していくんだなって感じるじゃないですか。そして子供には好みがあるんです。
大きくなったらね。
いや大きくならんなってもこれがね、いやうちの子供は本当そうですよ。これが着たい、これが着たくないっていうのがあるんです。ね、男の子の方が少ないかもしれない。女の子はね、これが着たい、これが着たくない。だから用意してあげても着ない服がいっぱいあるんです。それよりはもうね、もう最小限度にして大体好みで決まってますから、その好みに合わせて買っていくと。ね、先にもうイメージ膨らまして、これ着せたい、あれ着せたいじゃなくて、子供はどんな服が着たいのかなと。
まだこの頃はどうですかね。
まだこの頃は言わないですよね。
そうか。
だから必要に迫られて買ってくる。あ、子供が大きくなったからじゃあちょっと大きめの服を買おうか。ね。たくさん買ってこない。1着か2着で足りないなって思ったらまた買いに行けばいいじゃないですか。買いに行くのは楽しみですよ、ね、そこで楽しみで買わないとまた服買っちゃうから、こう最初に全部揃えてからまたあれもいい、かわいいとか、だいたいデパート行ったらまたかわいい服が出てるんです。でその度ごとに1着、その度ごとに1着って買っちゃうでしょ。最初に少なめにしないと買っちゃうじゃん。そうなんですよ。やっぱりね、僕もね、やっぱりこうパソコンとかのどんどん新製品が出てる。どうこんな、うわうわうわってこうなるわけね。え、でも使えるのは一つだけ。悩みますよ。いや僕も欲が起きてきますもん。 あれもあれもこれもこれも買ってちょっと触って置いときたいと。でもこれは有意識的に言うとすごく自分の存在価値を下げるんです。そう、よくあるじゃないですか、 iPad、 新しい iPad が出る、ブワーってアップル社の前に並ぶと、うんね、アップルストアの前になるとね。あの人じゃあ前使ってた iPad どうするのってね、多分
置いた
まま、うわ存在価値が下がる。そんなことやるから自慢がしたくなるんですよ、ね、あなたに価値があると思ったらね、いやーこれどう俺 iPad なんだって言わないでしょ、ね、何 iPad を見せびらかしてるのと。見せびらかすならあなたの徳を見せびらかさないと。そうでしょ、ね、そんなのね、あと半年もしたら誰でも買える。いや1ヶ月もしたら誰でも買える。そんなね、よく本当思いますけど、このねえ、あの北陸新幹線1番に乗
る、すごいね。
別に1番に乗らなくてもいいじゃないですか。
いやすごい
ね。1ヶ月も経てば誰でも乗れる。
だって乗りたいんだから仕方ないね。
乗りたいですってさ、もうなんでだ、いつでも乗れるじゃないですか。
並んであ
んな人に人がいっぱいのところに行って、
一番になればテレビに映る。
そう自慢できる。北陸新幹線に行ってきたんだよ。半年もしたらね、北陸新幹線に行ってきたんだよなんて言っても誰も、そうなのなんて言ってくれない。そのためだけに乗りたいと。
認められたいんです、ね、
そう。でも認めてもらいたいよりまず自分を認めないと。自分は価値のある人間だ。 オンリーワンなんだ、うん、オンリーワンの歯ブラシを持ち、オンリーワンの歯磨き粉を持ち、オンリーワンの箸を持ち、オンリーワンの茶碗を持っている。そしてこれからはですよ、この箸をですよね、誕生日プレゼントの時に、誕生日に何を買ってもらいたいって言ってね、箸が買いたいって言うんです、ね、そうするとね、心のこもった自分の買った箸の心のこもった箸に変わるわけです。この箸は世界でたった一つ、ね、家族の心がこもった箸だってなんです。
価値が高い。
価値が高いですね。
大事に使いたいですよね。
そう、大事に使いたい。そうそうそうそう。それを大事に使うと、自分の心を大事に扱っているのと一緒なんです。まあ、そう上がります、すごく。そう、そういうものでね、身を固めていくんです。しかもね、特別な日に買ってもらうのがいいんですよ、ね、あの心のこもったね箸、じゃあ次の日は心のこもった茶碗、その次の日はじゃあ心のこもった靴じゃなくてね、そんな心のこもったものなんていうのはね、そんなちょくちょくはもう買えないんです。心っていうのはね、食べ物ですから、うーダーンって感じね、気を食べないと、うーんで、あー、あそこの、あそこの誕生日ね、あの日が誕生日だ、うーん、わーってこうで、ね、買ってもらうわけ。それがこうちょくちょく買ってくると、うん、あ、うん、あ、
値がないね、
値がない、うーん、そうそう、でも特別な日がいいんですよ。特別な日に特別なものを買ってもらう、ね、そうやって、じゃあ来年は、今年はこの箸を買ってもらって、この箸を大事にしよう、じゃあ次は来年はこの茶碗を買ってもらおう、ね、1年ごとに自分の価値が確実に上がって、確実に上がっていく。そして10年間経ったらね、この箸もだいぶ使ってきた、ね、そしたらもう高級な箸にしよう、高級な箸をね買ってもらえませんかと、1本1万円ぐらいする、
なんでできてんの、そんな素晴らしいの、
ね、1本1万円ぐらいする、これを一生ものだと思って買うんです。人生をかけてこの箸一本を使い続けていく。
買いなどいらない。
買いなどいらない。そうです。だったら1万円でも安いでしょ。一生使うじゃないですか。ちょくちょく買ったら高いですけどね。もう人生にとってもうこれは一生。そう、高いものっていうのは一生ものだから高いんです。なんでか、一生使えるから。安いものってね、安い箸でだんだんこうメッキが剥げてくるんですよ。
そう、すぐ剥げる。
剥げる、そうそうそうそう。でも高い箸っていうのはね、何年使ってもいいですね。味が出てくる。
もう何考えてるか。お、どうしよう。
ね、そんな箸を一本持って。
どうした？
ね、たとえ引っ越したとしても、その箸だけは持つ。価値があったとしても、その箸だけは持っていく。ね、そういうものを一個ずつ増やしていくっていうのは、なんか人生の楽しみですよね。
そうだね、楽しみだね、本当にね。
そうそうそうそう、
一個一個に密度の濃い気持
そうそうそうそうそう、やっぱりね、買っていただくときにも相手の気持ちみたいなものもね、よりこう詰まってないとね、時間なんですよそれ、お金じゃないんですね、その時間の分だけ詰まって一つ買っていただくと、そうそう、その買っていただいたことに対して今度恩返しですよね。恩返しっていうのは何かお返しをすることではなくて、この買っていただいたものに対して大事に使っていく期間が必要です。もう他のものは他のものよりまずこれだけを大事にしようって思ってね、1年間は使おうとかって思う。
そしたら買い替えたいときはお願いします。
そう、買い替えたいときは、いやもうね、買い替えたい、まあそうですよ、これお願いしますと、ね、今度の誕生日のときに買ってもらえませんかと、2ヶ月も3ヶ月前から言うんです。
これが早めに
ね、そう、早めに、いきなりね、明日誕生日なんですけど箸買ってもらえませんか。そんな思いがないんですよ。やっぱ2ヶ月も3ヶ月も前からね、半年ぐらい前から、そうだね、今度はあの箸が買ってほしいなって言うんです。そうすると半年後ですから、じゃあ今から少しずつお金を貯めていこうかね、毎月1000円ずつ貯めても半年だと6000円の箸が来る。
その間にどういうのがいいのか調べられ
る。そうそうそう、で一緒にね、一緒にこうね、お母さんとお母さんと一緒にこの箸もいいねって言ってみる。この箸もいいね、あの箸もいいね、そうやってこう一緒に探していく時間が大事なんです。そして買ってもらった一本の箸だからこそ大事にしようと思う。そう、2個も3個もいらない。そう、1つに時間さえかければ2個も3個もいらない。
どんどんお願いしてった方がいいんですね。
そうそうそう。
おお、顔色のつった。ひろみちゃんだ。おいおいおい。あら。
そうそうそうそう。
質の高い。
うん。そうそう。
見てくれてるって感じしますね。
そうですよね。そう、やっぱりね、いかに買うまでに時間をかけるかが大事なんですよ。買うまでに。でしょ？子供がね、例えばあの大学に行きたいとか言ってね、ねえ、高校の初めぐらいにいたら、親としてもさ、3年間一緒に、あの大学行けるかね、成績をどうとか、どうって話して、その時間が大事なんですよ。でそして、3年生の時に合格したら、いや、よかったねって言えるじゃないですか。ところが3年生のね、いよいよ進路を決める時に、お母さん、僕、あの大学に行きたいんだ。あ、そうなのってね。そしたらもうそのね、一週間後で試験とかね。で、合格した、お母さん合格したよ。あ、よかったね。
そんな感じ。
やっぱり時間が短いと思いも少ないんですよ。思いをかけてきた分だけ。ね。そうでしょ、フィギュアだったらさ。マオちゃんに対してね、お母さんがずっとこう見ていてね、マオ頑張れ、頑張れ、頑張れってやって、最後こう、ね、金メダルを取ったと。それでこそ嬉しいわけですよ。わあ、いや、よかったねーって、一緒にかけてきた時間が嬉しいんですよ。お金じゃない。お金には価値がないんです。 そうそうそうそう、
一緒に一緒に笑って一緒に泣いたりとか、
そうそうそうそうそう、その一つの目標に向かって一緒にかけてきた時間が価値があるんですよ。物だったらね、その物を買っちゃうことよりもね、その物を一つにかけてどんな気持ちを込めていくかが大事です。そこを考えていったらいいと思いますね。じゃあ今日は以上です。